いろいろ市政情報。鶴ヶ城天守閣再建60周年。青空を背景に鶴ヶ城と星井櫓の写真があります。鶴ヶ城天守閣再建から60周年を迎えます。今回は歴史を振り返りながら記念イベントの情報などを紹介します。天守閣再建から60年、未来につなごう、私たちの鶴ヶ城。私たちの鶴ヶ城。鶴ヶ城の天守閣は1965年、昭和40年に再建されてから今年で60周年を迎えます。町の発展を見守り続けてきた白亜の姿は、町のシンボルとして、自然豊かな城内は憩いの場として市民から愛され続けてきました。天守閣の歴史。この地に初めて城が築かれたのは室町時代で、芦名直盛によるとされています。当時の城は領主の館としての役割が中心でした。安土桃山時代には蒲生地里が東日本で初の本格的な天守閣を築き、鶴ヶ城と名付けました。戊辰戦争後、1874年、明治7年までに天守閣を含む建物は取り壊され、石垣だけが残された姿は、後に土井万水が作詞をした工場の月のモデルとなりました。1957年、昭和32年、戊辰戦役90年祭を契機に、再建の機運が高まり、市民の協力と寄付により、1964年、昭和39年に天守閣の再建工事が始まり、翌年に落成しました。平成に入ってからは、茶室や星井櫓も復元され、2011年、平成23年には、屋根瓦が幕末当時の赤瓦に吹き替えられ、鶴ヶ城は国内唯一の赤瓦天守として、その美しい姿を今に伝えています。振り返る当時の様子。鶴ヶ城の移り変わりが写真と文章で説明されています。1872年、明治5年頃、戊辰戦争で砲弾を受けつつも約1ヶ月の籠城戦に耐えた鶴ヶ城の取り壊し前の姿。1964年、昭和39年、会津祭りで起工式が盛大に行われ、待望の天守閣再建工事が始まりました。1965年、昭和40年、再建は急ピッチで進められました。建設中の写真からは、工事の規模の大きさが伝わります。1965年、昭和40年、シャチホコは天守閣に設置される前、トラックに積まれて市内をパレードしました。1965年、昭和40年、完成直後の賑わう様子、白黒の古写真をもとに再建された天守閣は黒い瓦でした。2010年、平成22年、幕末当時に使用されていた赤瓦への吹き替え工事の様子、国内唯一の赤瓦の天守閣となります。鶴ヶ城天守閣再建60周年記念イベント情報。鶴ヶ城天守閣再建60周年を記念して、様々なイベントを行います。この機会に鶴ヶ城の歴史に触れてみませんか？ QR コードがあります。記念企画展、会津若松城の歩み。蒲生氏里によって、会津に初めて近世城郭が築かれてから現代に至るまで、長い歴史に関連する資料を中心に紹介します。時、9月13日土曜日から11月3日月曜祝日のいずれも午前8時30分から午後5時、入場は午後4時30分まで、ところ、鶴ヶ城天守閣、問い合わせ、一般財団法人、会津若松観光ビューロー、電話 27-4005、写真があります。添え書きです。会津の歴史に関する様々な資料を展示しています。市民天守閣無料招待。市民招待券は本紙23ページ、暮らし情報アラカルト、お知らせの欄の左下に掲載されています。切り取ってお持ちください。時、9月13日土曜日から11月3日月曜日祝日のいずれも午前8時30分から午後5時、入場は午後4時30分まで、ところ、鶴ヶ城天守閣、問い合わせ、一般財団法人、会津若松観光ビューロー、電話 27-4005、観光課、電話 39-1251。入場者プレゼント企画、鶴ヶ城天守閣再建工事の竣工式典が行われた1965年昭和40年9月17日を記念して9月17日水曜日に当確された人、無料入場者も対象に記念当確証とノベルティを配布します。問い合わせ、一般財団法人会津若松観光ビューロー、電話 27-4005。 プロジェクションマッピング2025。鶴ヶ城の天守閣や石垣などに伝統文化をモチーフとしたデジタルアニメーションなど壮麗で幻想的なプロジェクションマッピング映像を投影します。時、10月3日金曜日から5日日曜日のいずれも午後6時から9時、8分間のプログラムを繰り返し投影します。ところ、鶴ヶ城公園、問い合わせ、観光課、電話 39-1251。 プロジェクションマッピングのポスターが紹介されています。窓口、お悔やみ支援窓口をご利用ください。市では、死亡届出後に必要な市役所での手続きを、ご遺族がスムーズにできるようサポートする、お悔やみ支援窓口を開設しています。事前に予約する方法と、直接市民課の窓口に来ていただく方法がありますので、都合に合わせてご利用ください。なお、詳細は市のホームページを確認するか問い合わせください。事前に予約する方法。個人が市からどのようなサービスを受けていたかわからない場合。利用方法。利用希望日の4会長日前までに電話で予約してください。サポートの流れ。1、利用日の前日までに必要な手続きを調べ、当日の手続きに必要な持ち物を連絡します。2、利用日当日、手続き窓口の場所や手続きの順番を案内します。直接市民課窓口に来る方法。 個人が市からどのようなサービスを受けていたかがある程度わかる場合、利用方法、個人の健康保険証など手続きに必要なものを持って窓口にお越しください。サポートの流れ、1、ご遺族に聞き取りをしながら必要な手続きを説明します。2、説明後、手続き窓口の場所や手続きの順番を案内します。経済的に困っている人へ、棺や骨箱などの購入費用や搬送車の運行費用への補助金を交付します。市では、市の斎場を利用して火葬する際に、最低限必要な棺や骨箱などの購入費用や搬送車の運行費用を補助します。補助を受けようとする場合は、事前に次の指定業者に相談の上、申請書を提出してください。詳細は市のホームページを確認するか問い合わせください。条件、施主が市民で、施主の世帯全員が住民税非課税である。指定業者の特別プランを利用する。指定業者、9月1日現在、株式会社、一級三大国道、電話 23-1930、株式会社、神保、電話 22-2421、申し込み問い合わせ、市民課、電話 39-1230、お悔やみ支援窓口についてと、斎場の利用についての、それぞれの QR コードがあります。次回、市議会9月定例会には開催されます。日程は変更になる場合があります。時、内容、市議会9月定例会議の日程、時、内容の順で読みます。9月4日木曜日、開会日、議案などの提案理由説明。9月8日月曜日、9月9日火曜日、9月10日水曜日、本会議、一般質問。9月11日木曜日、本会議、議案などに対する総括質疑、予算決算委員会。開催時刻はすべて10時からです。9月12日金曜日、文教構成委員会、予算決算委員会、第二分科会、建設委員会、予算決算委員会、第四分科会。9月16日火曜日、総務委員会、予算決算委員会、第一分科会。産業経済委員会、予算決算委員会、第三分科会。9月17日水曜日、文教構成委員会、予算決算委員会、第二分科会、建設委員会、予算決算委員会、第四分科会。9月18日木曜日、総務委員会、予算決算委員会、第一分科会、産業経済委員会、予算決算委員会、第三分科会。9月19日金曜日、文教構成委員会、予算決算委員会、第二分科会、建設委員会、予算決算委員会、第四分科会。9月22日月曜日、総務委員会、予算決算委員会、第一分科会、産業経済委員会、予算決算委員会、第三分科会。9月25日木曜日、予算決算委員会。すべて開催時刻は9時30分からです。9月29日月曜日、10時、最終日、委員会審査報告から採決。ところ、市役所本庁舎9館2階及び3階、その他、 本会議の様子をインターネットでライブ配信します。本会議の様子を収録したブルーレイディスクを貸し出します。問い合わせ、議会事務局、電話 39-1323。支援、障害者就労施設からの物品などの調達実績。市では、障害者の就労施設などから必要な物品の購入や業務の委託を進めています。昨年度の実績は次の通りです。昨年度の調達実績、種類、調達内容、目標額、実績額の順で読みます。種類、物品、調達内容、小物雑貨、記念品、成果など、目標額140万円以上、実績額101万860円、駅務、訪問給食、除草など、1900万円以上、2262万8470円、問い合わせ、障害者支援課、電話、23-4244。計画、新たな総合計画の策定に向けて取り組んでいます。市では、令和9年度からのまちづくりの指針となる新たな総合計画の策定に向け、本市が目指すべき将来の姿やその実現に向けた方向性などについて話し合うワークショップを開催しました。今後も高校生や大学生をはじめとする市民の皆さんに参画いただきながら計画づくりを進めていきます。写真が2枚あります。1枚目、添え書きです。新たな総合計画策定市民会議の様子、7月9日。グループに分かれて話し合いをしています。2枚目、会津若松若者会議の様子、8月2日。やはりグループに分かれて話し合いをしています。問い合わせ、企画調整課、電話 39-1201。募集、廃棄物処理運営審議会委員を募集します。対象、次のすべてに該当する20歳以上の市民、ゴミや環境問題に関心がある、市の他の審議会委員になっていない、過去に本審議会の委員になっていない、過去3年間に市の他の付属機関委員になったことがある場合は、会議などへの出席率が半分以上である。任期12月から2年間、移植時期は変更の場合あり、定員2人、原則1人は女性、申し込み多数の場合は抽選。応募方法、所定の申し込み書に必要事項を記入し、郵送かファックス、メールで環境共生か、郵便番号 965-0858、口座市町、南市号、あざ、深川、西、292-2、ファックス、29-1618、メール、kny@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に応募。申し込み書は、市のホームページから取得も可。締め切り9月16日火曜日。申し込み問い合わせ、環境共生課、電話 27-3961、 QR コードがあります。雇用、毎年9月は障害者雇用支援月間です。 障害のある多くの人が自立した自分らしい生活を送るために、意欲を持って就労に向けた訓練に取り組んでいます。障害のある人の雇用を進めていくためには、周りの人の理解と協力が不可欠です。この機会に、障害のある人がもっと働きやすい職場環境や地域づくりを考えてみませんか。すべての事業者に求められていること、従業員の募集や採用の際に、障害を理由とした差別をしない。障害のある人が仕事をしやすいよう配慮する。雇用する障害のある人からの苦情について、自主的な解決を図るなど。法定雇用率。従業員40人以上の事業主は、全従業員のうち 2.5% 以上の割合で障害のある人を雇用する義務があります。職場体験の受け入れをお願いします。事業者が職場体験を受け入れることで、障害のある人を雇用するときに必要な配慮などを知ることができます。労働に対する賃金など不要で、支援員も同行します。問い合わせ、全体について、障害者支援課、電話 23-4244、障害者雇用のあっせんなど、ハローワーク会津若松、電話 26-3333、障害者雇用の支援、相談、会津障害者就業生活支援センターフロンティア、電話 85-6592。 女性、宝くじの助成金で除雪機草刈り機を整備しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を行っています。本年度に助成を受けた大戸町の船子地区自治会では、コミュニティ活動に必要な設備として除雪機と草刈り機を整備しました。除雪機1台、草刈り機2台の写真があります。問い合わせ、市民共同課、電話 39-1221。